特集1、認知症になっても希望を持って暮らせる社会へ。毎年9月21日は世界アルツハイマーデーで、9月は世界アルツハイマー月間です。国も今年6月に認知症施策推進大綱を取りまとめ、矯正と予防をキーワードに取り組みを進めています。この機会に認知症について知り、認知症の人との関わり方を考えてみませんか？なお、世界アルツハイマーデーは ADI 国際アルツハイマー病協会と WHO 世界保健機関が共同で定めた日です。パート1、認知症の基本。認知症という言葉は日常的に使われていますが、症状の特徴や原因を知っていますか？パート1では皆さんに認知症の種類や症状などをお伝えしてまいります。基本を学んでみましょう。有病率。なんと現在は高齢者のおよそ 15% が認知症で、軽度認知症まで含めるとおよそ 25% だと言われているのです。年齢階級別の認知症有病率。65歳から69歳、全体 1.5%、女性 1.6%、男性 1.5%。70歳から74歳、全体 3.6%、女性 3.8%、男性 3.4%。75歳から79歳、全体 10.4%、女性 11.0%、男性 9.6%。80歳から84歳、全体 22.4%、女性 24.0%、男性 20.0%。85歳から89歳、全体 44.3%、女性 48.5%、男性 35.6%。90歳以上、全体 64.2%、女性 71.8%、男性 42.4%。高齢者のおよそ7人に1人が認知症、およそ4人に1人が認知症または軽度認知症です。認知症の種類、いろいろな原因で脳の細胞が死んだり働きが悪くなることで様々な障害が起こり、6ヶ月以上継続して生活に支障が出ている状態を認知症と言います。原因ごとに症状は違います。主な認知症の種類別割合と特徴。アルツハイマー型認知症 67.6%。 脳に溜まった異常なタンパク質が原因で徐々に時間や場所の感覚がなくなっていきますが、昔のことはよく覚えています。脳血管性認知症 19.5%。 脳梗塞や脳出血で脳に十分な血液が送られなくなることが原因で発症します。症状は障害を受けた部位で異なります。レビー小体型認知症 4.3%。 レビー小体と呼ばれる構造物が脳などに出現し、細胞が破壊されることで原始や手足の震え、筋肉が硬くなるなどの症状が現れます。前頭側頭葉型認知症 1.0%。 脳の前頭葉や側頭葉で細胞が減少し、脳が萎縮することで感情の抑制が効かなくなったり、社会のルールを守れなくなります。以上、都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応、2013年5月報告から作成しました。パート2、本人の声を聞く、認知症と共に生きる。認知症施策で重要視されているのは、認知症の人、本人の視点です。本人の声をもとにした認知症と共に生きる希望宣言や本人ガイドについてお伝えします。一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ、認知症と共に生きる希望宣言。1、自分自身が囚われている常識の殻を破り前を向いて生きていきます。2、自分の力を生かして大切にしたい暮らしを続け、社会の一員として楽しみながらチャレンジしていきます。3、私たち本人同士が出会い、つながり、生きる力を湧き立たせ、元気に暮らしていきます。4、自分の思いや希望を伝えながら、味方になってくれる人たちを身近な街で見つけ、一緒に歩んでいきます。5、認知症と共に生きている体験や工夫を生かし、 暮らしやすい我が町を一緒に作っていきます。2018年11月1日に一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループが出した認知症と共に生きる希望宣言。これは認知症の人一人一人の体験や思いから生まれたものです。次に続く人たちには暗いトンネルに迷い込まず、もっと楽にいい人生を送ってほしい、そんな願いを込めて宣言されました。認知症と共に暮らすあなたへ。藤田和子さん、一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ代表理事。認知症と共に生きる希望宣言は、認知症と診断されて落ち込んでいる本人やすべての人々に向けた、当人である私たちからのメッセージです。私自身、認知症と診断されてから塞ぎ込んだり、自分に価値がないのではないかと思ったりしました。認知症になったのも自分に非があるからではないかとさえ考えた時期もあります。そんな暗いトンネルを抜けるには、本人の気持ちの変化も周りの支えも必要です。本人にはできないことに目を向けるのではなく、できることやしたいことを周りの人と一緒に考え取り組んでほしいです。本人や家族、地域の人の支え合いの輪が広がることを願っています。ここで2冊の冊子をご紹介します。本人にとってのより良い暮らしガイド、一足先に認知症になった私たちからあなたへ、よりよく生きるためのヒントをまとめる、認知症の人の体験をもとに、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターが、日本認知症本人ワーキンググループの協力を得て作成。診断を受けた後に、本人が次の一歩を踏み出すための助言やヒントを掲載しています。もしも気になるようでしたらお読みください。もしかして認知症?と違和感を覚えた時の一冊。認知症の本人や家族、専門家の声をもとに、社会福祉法人、東北福祉会認知症介護研究研修仙台センターが作成。認知症は誰しもに訪れる私たちの人生の一部であるという思いを込めて、絶望から希望に変わるきっかけとなるヒントを掲載しています。本人ガイドに共感し活用している。柿下明夫さん。外に出ることで気づいた応援団や仲間の存在。認知症と診断された当時、私は、もやのかかったような感覚に陥りました。しかし、外に出て週1回、運動をすると、もやが晴れ、応援団や仲間がいることにも気づけました。本人ガイドには、このように、仲間を見つける、知る、ヒントがあります。本人ガイド制作に関わった、福田仁さん。診断を受けた人に読んでもらいたい。本人ガイドをめくれば、本人が診断を受け止めきれず落ち込んでいるときにどう受け止めればいいのか、次にどんなことを提案してあげればよいのかがわかります。本人に加え、その周りの人たちに何回でも読んでもらいたいです。注文を間違える料理店、厚生労働省。今年3月4日、5日の2日間、注文を間違える料理店、厚生労働省が開催されました。注文を間違える料理店は、認知症の人に優しい社会づくりに向けて、認知症への理解を深めてもらうことを目的に企画されたものです。厚生労働省の職員向け食堂で、56歳から91歳までの22人の認知症の人がホールスタッフとして活躍。店で注文を取るのも、料理を運ぶのも認知症の人たちです。実際に注文をした根本匠厚生労働大臣は、認知症になってからも元気に活躍できる社会を作っていくことの大切さを再認識したとコメントしました。日本認知症官民協議会。認知症になっても住み慣れた地域で普通に暮らせるように障壁をなくす認知症バリアフリーを進めていくことを目的に、日本認知症官民協議会が今年4月22日に設立されました。経済団体や金融業界、交通業界、医療・介護業界、自治体、学会、当事者団体、関係省庁など、2019年8月現在、103の団体が参加しています。好事例の収集や課題調整などを行い、具体的な取り組みの横展開を行います。 パート3、予防で発症を遅らせる重症化を防ぐ。元気なおじいさんは認知症予防のために様々なことに取り組んでいます。日々の暮らしの中でどのようなことに配慮しているのか見てみましょう。食事、高血圧や糖尿病が認知症の危険因子の一つとされているので、食事のバランスをしっかり考えている。若い頃より食べられる量も減ってきたから、一回一回の食事の内容を大事にしているんだ。私の場合は血圧が高いから塩分を控えるように心がけているよ。運動、毎朝のラジオ体操を日課にしていて、天気が良ければ週に2回程度ウォーキングも行っている。週に1回介護予防体操教室、通いの場にも参加しているよ。無理のない運動を生活に取り入れることで、適度な疲労感も得られて、体も頭もすっきりするんだ。社会参加、毎朝地域の美化活動に参加しているんだけど、同じ世代の人たちと話しながらの作業は楽しい。街がきれいになり、やりがいもあるね。終わったら小学生の登校の見守りもしているので、子供たちと関わりを持てて嬉しいし、地域の一員だと感じているよ。英国医学誌で示された9つの危険因子。イギリスの医学誌、ランセットの認知症予防、介入、ケアに関する国際委員会がまとめたレポートでは、認知症の発症リスクを高める因子として、次の9つが挙げられています。幼少期の教育、中年期の高血圧、肥満、聴力低下、老年期の糖尿病、喫煙、うつ病、運動不足、社会的孤立です。これら9つの危険因子は認知症の発症の 35% に関わっていると示されました。なお、このレポートの中では、食事や睡眠、嗅覚、頭部外傷については取り上げられていません。認知症の一次予防、二次予防、三次予防。国が今年6月に取りまとめた認知症施策推進大綱では、認知症予防について記していますが、これは認知症にならないという意味ではありません。認知症になるのを遅らせる、認知症になっても進行を緩やかにするという意味です。認知症予防には、認知症の発症を遅らせたり、発症リスクを低減する一次予防、早期発見・対応を行う二次予防、重症化予防や機能維持、幻覚・妄想、抑うつなどの行動・心理症状の予防を図る三次予防があります。一次予防については、生活習慣病の予防や社会的孤立の解消などが役立つと言われているので、学習教室などの活動を活用して地域の中に高齢者が気軽に通える場を増やしていきます。さらに、認知症予防に関する民間の商品やサービスについても評価・認証の仕組みを検討していく予定です。活動事例、体操で予防、仲間づくりを通じて早期発見・対応も。大阪府大東市。大阪府大東市では2005年から住民主体の介護予防に取り組み、その目玉として大東元気出まっせ体操を作りました。今年7月時点で、同市内にある122の住民団体が定期的にこの体操を実践しています。運動による予防を図るとともに、体操の場が社会的孤立を防ぐ通いの場となっています。一人では来れない人も、近所の元気な人や仲の良い人が声をかけて、一緒に来てくれるので参加できています。と、同市職員の愛坂信子さんは、体操による参加者同士の支え合いについて話します。また、体操の場は認知症の早期発見・対応の面でも効果があります。体操に来る日を間違える、履物を間違って履いて帰る、などの症状に参加者同士が気づき、地域包括支援センターに相談が入るようになってきました。体操の場を通じて、地域での日常的な見守りの意識も高まっています。早期に適切な支援につなげることも重症化予防の一つです。日々の暮らしの中で近所の人が気づいて相談をしてくれることが増えてきました。と、愛坂さんは手応えを感じています。パート4、矯正と予防で、みんなで目指す2025年。国の認知症施策推進大綱では、矯正と予防を車の両輪に5本の柱が示されています。それぞれの柱に沿って、 さまざまな取り組みと目標を設定し、団塊の世代が75歳以上となる2025年まで推進していきます。1、普及啓発、本人発信支援。認知症の人の発信の場を作る。認知症に関する正しい知識、理解がある認知症サポーターを2020年度までに1200万人に増やします。また、認知症の人が語る場を作り、認知症になっても希望を持って暮らせる姿を発信します。2、予防、情報の収集、分析と検証を実施。運動や生活習慣病予防など、認知症予防につながる可能性があるものの情報の収集、分析を行い、手引きを作成します。認知症を予防する民間の商品やサービスの評価、認証の仕組みも検討していきます。3、医療、介護、介護者支援。連携で早期発見、早期対応につなげる。認知症に関わる医療、介護職が認知症について理解することや、専門職と地域住民の連携で認知症の早期発見、早期対応につなげます。本人や家族が集い、理解を深め合うことで家族の介護負担の軽減も図っていきます。4、認知症バリアフリーの推進。普通に暮らせるよう環境整備。住み慣れた地域で普通に暮らし続けていくため、移動、消費、金融手続き、公共施設などの場面での認知症の人が利用しやすい環境づくり、認知症バリアフリーを進めていきます。そのため、地域資源を活用した支援体制の強化、消費者被害や虐待の防止、金銭管理や各種手続きの代行のための成年後見制度の利用促進に力を入れます。さらに、生きがいを持てる社会参加の場も増やし、若年性認知症の人への支援も推進します。5、研究開発。認知症の発症、進行の仕組みの解明を図る。認知症は発症や進行の仕組みが分かっていないため、その解明を進めます。これにより、早期発見、早期対応、予防法や診断法、根本的治療薬の研究開発などにつなげていきます。希望を持って暮らせるように。例えば、あなたが認知症になった場合、どこでどんな生活をしたいですか？また、身近な人が認知症になったとき、あなたはどんなことをしてあげたいですか？もし自分や身近な人が認知症になっても、家族や地域の理解、協力があれば、進行を緩やかにすることも、本人が希望を持って前を向くことも、持っている力を生かして住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることもできます。そんな未来を作っていくために、認知症施策推進大綱が打ち出されたのです。認知症の人や家族の視点に重きを置きながら、共生と予防の両輪で進めていきます。その中では、認知症の人、本人の視点に立って、次の5つの柱が掲げられています。1、普及啓発、本人発信支援。2、予防。3、医療、ケア、介護サービス、介護者への支援。4、認知症バリアフリーの推進、若年性認知症の人への支援、社会参加支援。5、研究開発、産業促進、国際展開です。認知症の発症を遅らせ、もし認知症になっても進行を緩やかにし、尊厳と希望を持って日々を過ごせる社会をみんなで作っていきましょう。以上、特集1、認知症になっても希望を持って暮らせる社会へでした。